今朝ほどお参りをさせていただいた後にテレビを撮りましたら、夫婦のですね、生前葬というのをやっておりました。これはですね、奥さんの方が認知症がこう出てきまして、その看護介護をですねご主人さんがずっとこうしてこられたんですが、ご主人さんが、いろいろとこう考えあぐねてですね、そういうことをしようということになったそうですね。で、私も途中からちょっとその番組を見ましたので、年齢が何歳なのかははっきりわからないんですけど、多分70歳代ぐらいかなというふうに思うんですが、そんなに大年寄りでもないし、私なんかよりはちょっと年配のように感じるんですね。で、ついですね、それを途中からでしたけど、どういうことなのかなと、字幕にこう生前葬というのが出てましたからね、どうしてそういうことになるのかなと思って見させてもらっておりました。そのご主人が言われるのにですね、そのお世話をさせていただいてるんだけど、その奥さんがですね、感謝の言葉を言うことがないそうなんです。つまりありがとうとこう言ってくれないんだそうですね。それが辛いというふうにご主人はおっしゃっておりました。そうだろうなと思うんですよね。私いつも申し合わせように、初代父がですね、半身不随で5年半休んでおりましたけど、とにかく、ありがとうありがとうとこう言い続けてくれましたので、特に家内もですね世話をしてくれておりましたけども、お世話のしがいがあるというんでしょうかね、救われる思いがしておりました。それが逆にね、不足ばっかり言われたり、ありがとうが一言もなかったらやっぱり嫌になるだろうと思うんですよね。で、そういうふうなことでありましたが、とうとうですね、その生前葬の当日を迎えるんですね。で、多分どっかの葬儀屋さんホールだろうと思うんですが、広いところにですね2人のこう写真を抱え、普通は遺影ですけどね、生きているわけですから、2人のちょっとその現在よりは若い時のこの元気な時の2人が寄り添っている写真をですね、額に入れて、それを祭壇の中央に飾っている。あとは花がだーっとあって、お葬儀と同じなんですね。生前葬というお葬儀ですから。それでその回葬者というんでしょうかね、出席者が結構大勢おられましてね、で子供、孫、親戚、身内、それから、学生以来の友達まで集まってですね、よう集まってくださったなと思うんですよね。それでその奥さんがですね、一番喜ばれたのは、その中学校の時の同級生とですね、同じテーブルでこう、歓談してるんですよね。そしたら、誰々ちゃんよう来てくれたね、とか言って、その奥さんがですね、もうすっかりその認知症ということを感じさせないような、こう、状態というんでしょうかね。その生前葬の当日、特にその中学生、子供や孫たちも来てくれてるわけですから、それはわかると思うんですけど、特にその中学校の同級生の人たちと会った時にですね、一番本人がこう喜んでいるという、そういうその番組のね、その紹介の仕方がそういうことでした。そしてなんか、この人本当に認知症なのかなというふうに思えるような感じを私も受けたんですね。そしてその最後のその生前葬の最後に2人が揃って挨拶するんですね。これも私も初めて言いましたけどね、それ生前葬というもの自体が私が経験がありませんし、テレビで初めてその拝見したんですけど、そういうプログラムになってるんでしょうね。 普通の葬儀ではありえないことですけど、本人がですね、そのお礼を言うわけです。お葬儀でしたら家族、遺族代表がですね挨拶をしますよね。で、本人が二人が揃って挨拶に立った時にですね、奥さんがですねその旦那さんに感謝してますって言うんですね。それをですね聞いて旦那さんが痛く喜ぶわけです。そうだろうなと私も思うんですよね。ですからそのいい意味でのその刺激を受けたというんでしょうかね。奥さんがその日々の2人だけの生活からですね、そういうまあちょっと珍しいイベントですよね、そういう席に自分がおってですね、でそういう先ほど言いましたように子たち孫たち親戚の皆さん、それからその学生時代の同級生の人たちまで集まられる、その場に身を置いているうちにですね、なんか自分がこう蘇っているんですよね。そしてその感謝してますという言葉が出た。そしてね、いよいよ最後にですね、その2人が揃って回想者出席者みんなにね、ありがとうって言うんですね。まあ、歌のようなその、挨拶のような、ことがありました。で私はね、なるほどそういうことなんだなと思いましてね、まあいつも申すことでございますけども、この本当にありがとうということが、感謝するということがどれほど大切なことなんだろうか。で昨日私は久しぶりに四代金剛様のね、生きる力の贈り物という本、四代金剛様が生前お取り次ぎでおっしゃったお言葉をずっとこう集めた本があるんですね。でそれを拝読させていただいておりましたらね、もうとにかく徹底して金剛様ありがとうの大切さを教えられてるんですね。もう雨が降るのもありがたい、傘を差して畳む時には傘にありがとうとお礼を言う。で私は最近アメリカとカナダにまたがっているナイアガラの滝っていうのがあるじゃないですか。あれを映像で見た時にね、妙なことを思ったんですね。妙なことというかね、今まではすごいな、でっかいなと思ってたんですよ。こう何百メートルで滝があるでしょ。私は行ったことないんですよ。ちょうどアメリカとカナダの国境にあるそうですね。すごいですね、水量、落差、何百メートルぐらいのこのね幅があって、高さも80メートルぐらいですか。ダーッと水がもう限りなく落ちてるんですよね。でもうプワーッとこう水煙が立って虹がわーっとこうね出るような。でその時に私はこうアメリカカナダはこれだけの水があるんだなと思う。だからみんな生きてるんだな。アメリカの大陸というとどうもカウボーイとか西部劇の風景を思い出すんですけど、砂漠のようなところ、荒野が多いですね。荒野の用心棒とかねいうタイトルになっているように、もうとにかく水も草もないようなね、川も池もないような風景が多いですよね。しかしナイアガラの滝っていうのはあれだけすごい水量がある。それでアメリカの大陸、北アメリカの人たちは生活ができるんだなというふうに感じたんですね。つまり水というものがあるという、ね、今日もこうして雨が降っておりますが、私たちの命のもととよく言われますが、水がなければ地球上の生き物は生きておれないんですよね。でそのようにこう感じさせていただきました。とにかく四大金剛様はね、徹底的にありがとう、おかげの中で今問題が起きている。問題があるというと問題があるからいけんというんですけど、そのおかげの中におるからこそ問題に出会っているという、そこまでお礼をこう掘り下げていくんですよね。とても私は大切なことだなと。その先ほど言いましたね、生前葬されたご夫婦どういう、ご障害なのかよくわからないんです。途中から見てますからね。けどもその裁判年にあたりまして、そういうふうにありがとうが言える夫婦になることがどれほど大切なことかということを教えられたように感じるんですね。どうぞ皆さんも、よくお分かりだと思いますがね。 まあ、自分にとって大切なことがいっぱいあるわけですけどね、何より大切なのは昨日も言いましたように人間という間という人間関係ということが大切、その人間関係というものを整えていくのはその掘り下げてでもありがとうという心ですね。不足を土台にしないで俺を土台にしなさいと四代目お子様が教えてくださった、私もそれで、この道に入らせていただくことができたんですね。どうしても人間というのはその逆になりがちでありますね。改めて今日もお礼を大切にさせていただきたいと願っております。はい、今日もお願いします。